23。
私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、火の置いてある者のもとに来ると、その前に導かれた。彼に主権と公平と国とを賜い、庶民、所属、諸国王のものを彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びることがない。
はい、そうですね。これはダニエルが見た幻です。人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、火の置いてある者のもとに来ると、その前に導かれた。火の置いてある者は天の父のことですね、はい
はい、
そしてイエス様は人の子が雲に乗ってというのを語っていますね、
はい、
マタイの24章25節から31節まで、
じゃあ、見よ、あなた方に前もって言っておく。だから人々が、見よ、彼は荒野にいると言っても出ていくな、また見よ、部屋の中にいると言っても信じるな。ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように、人の子も現れるであろう。死体のあるところにはハゲタカが集まるものである。しかしその時に起こる患難の後、たちまち日は暗くなり、月はその光を放つことをやめ、星は空から落ち、天体は揺るぼかされるであろう。その時人の子の印が天に現れるであろう。またその時地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光と思って、人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。
アーメン。
はい、そうですね人の子が天の雲に乗ってくるってありますね。これもちろん人の子というのはイエス様のことですね、うん、ダニエル書にその予言が、人の子のようなものが雲に乗って火の置いてあるもののもとに導かれて、庶民所属の諸国語のものを治める主権が彼に与えられたってありますよね。ですからこれはダニエル書の予言をイエス様が使って話しているわけですね。そして最終的にはこのイエス様ご自身がやってくる、ラッパの音とともに、
はい、
やってくるということを言っておられるわけです。黙示録にももう一つ開きましょうね。
はい、
はい、黙示録一章、見よ、彼は雲に乗ってこられるっていうところ、
はい、7章、
はい、そこを読んでいただきます。そこから読んでいただきますか。はい、
見よ、彼は雲に乗ってこられる。すべての人の目ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろう。また地上の所属は皆彼の家に胸を打って嘆くであろう。しかりアーメン。今いまし、昔いまし、やがて来たるべきもの、全能者にして主なる神が仰せになる。私はアルバであり、オメガである。あなた方の兄弟であり、共にイエスの苦難と御国と忍耐とに預かっている私ヨハネは、神の言葉とイエスの証のとのゆえにパトマスという島にいた。ところが私は主の日に御霊に感じた。そして私の後ろの方でラッパのような大きな声がするのを聞いた。その声はこう言った。あなたが見ていることを書き物にして、それをエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアにある7つの教会に送りなさい。そこで私は私に呼びかけたその声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が目についた。それらの燭台の間に足まで垂れた上着を着、胸に金の帯を締めている人の子のようなものがいた。
はい、そうですね、まあ、ここではもう恐ろしいというか、もう仰天するような姿で、口からは剣が出ていたっていうね、でもこれもね、見よ、雲に乗っておられる方が、いるって言って、人の子のような方っていうことが出てきますよね、はい、人の子と神の子っていうのがよく出てきます、この聖書にね。でこの人の子だから人から出てくるんですよね。でその最初の 予言っていうのは創世記のですね、3章に、こういうのがあります。15節、
私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。
はい、お前っていうのは、うん、アダムとイブを騙した、イブを騙した蛇ですね、サタン。その末と女の末ですから、女から生まれたものがこのサタンのこの勢力っていうかね、この系図を断つっていうね、地上における支配を打ち壊すということを捉えることができますよね。で、女の末ですから人から生まれてくるということですよね。人の子が、人から生まれてくるものがこのサタンの支配を打ち砕くということなわけですよね。これはすごいことだと思います。そして、蛇、これはナカーシュというヘブル語が使われているいますけども、これは光り輝くものということですよね。だから、こう近づいてきた時、醜い状態ではなくて光り輝くものとして、そしてまたその人にとって、相手にとってすごく誘惑されるものを持ち出すわけですよね。これ食べたらあなたは神のようになるということを持って誘惑するわけです。そして人は自分は神のようになれるんだったら、でもかすかに神様の戒めが残ってますよね、頭にね、食べたら死ぬって言われていたじゃないか、でもあなたは決して死なないってあからさまな嘘を言いますね、
はい、
もし死ななくてそして神様のようになれるんだったらすごいと思いますね。そして誘惑に乗っちゃうわけですよね。で、相手はおそらく輝いている素敵な存在、それでイブは騙されてしまいますね。で、この時面白いのは、状況はイブは一人だったんですね。もしアダムがそばにいたら、あ、ちょっと待てよって言うこともできたかもしれない。でもたった一人だったんですね。だから、どうしてその時一人だったのかわからないですが、とにかく状況が誘惑されやすい状態だったわけですね。それを食べたらやっぱり死がやってきたんです。それはどういう形でなったかというと、命の木にアクセスできなくなったんですよ。だってエデンの園に命の木がありますでしょ。で、善悪を知る木の方を食べて、これ食べちゃいけないよって、ね、でもエデンの園から出たら、そして入れなくなったら命に木にアクセスできなくなっちゃった、
そうです。
そういうふうにして死がやってきたんですよね。そして初めは多分エデンの園の力っていうかね、その命、充満してた状態だったかもしれませんけれど、もう命の木にアクセスできなくなったので、だんだんだんだん寿命が少なくなって短くなってきますよね。で、罪と命ってこう反比例している感じですね。さらにひどい罪が犯された時に、神様はもう人はもう120年にしようでしたね、その時もう人は長くは生きないということを言いました。なぜなら考えることみんな邪悪なことなので、長く生きるべきではなかったんですね。それで、そうなりました。素晴らしいのは、ただ罪と罪の結果のゆえにエデンの園にアクセスできなくなったということではなくて、ことだけではなくて、素晴らしいことは、神様の約束で、あなた方はこの罪の支配、罪によって入ってしまった、許してしまったこのサタンの支配は人の子から生まれるものによって成し遂げられると、解放されることが成し遂げられるということなんです。人の子によるということです。 でももしね、人の子が現れないようにその根を全部絶やしたらどうですか、うん、それ約束が成就しないでしょ、
うん、
そうですよね、うん、もしこの純粋な人がいなくなったら約束って成就できないですよね。この同じ神の子と言われているものが人の子たちの間に入って、人の子、純粋な人の子がいなくなるように全部怪我してしまったら、それが創世記6章に神の子らが人の子らの美しいのを見て女をめとったってありますよね。そして生まれてくるものはネピリムということになったんですね。純粋な人間ではないという状態になっちゃった。そして洪水が起こりますよね、
はい、
神様はその暴虐で、暴虐が地に満ちてしまったのでそれを滅ぼすことにしたんですよ ね。で、人の子が来る時には、ね、ノアの時のようであろうということがありますね、
はい、
ですから似たようなことが今これから起ころうとしているんだろうと思うんです、ね、で考えてみると私たちはこのネピリムっていうのは人と堕落天使の愛の子ハイブリッドだということだから、
はい
ね、で今科学の名のもとに遺伝子ワクチンですか、ね、mRNA っていうのがね、でこれは治験中だっていうからはっきりと私たちはそれがどういうことをもたらすかわからないですよね、
はい、
わからないけど打っているという状態です。で、私はこれが獣の刻印だとはわからないけれども何かそれにつながるかもしれないと思えるんです、ね、
私は予行演習だってもらってる。
ああ、そうですね、
みんながそういうふうに従っていく、
そうですね、神様は警告してるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
これは危ないんだよと、ね、人間の体に、こういうものを入れちゃいけない、うん、ちょうど蛇が光り輝くものとして人間にアプローチした。サタンも光の天使に偽装するってありますね、うん、ですから良いものとして親しいものとして近づいてくるわけですよね。だからこれはワクチンですね、ワクチンはいいものという印象みんなはあります、
うん、
でも今たくさんの医学者たちが警鐘を鳴らし始めています。で昨日の、ニュース、まあ、ニュースといってもテレビや主要なこの YouTube とかには流れてないと思うんですけども、その小さいプラットフォームがあるんですが、そういうところで彼らは流し続けています。その中に mRNA を発明した、その遺伝子ワクチンを発明した人がマロンという人ですね、博士がこれはもう全面的に使うべきじゃないと言ってるんです。昨日だったかのテレグラムというネットで見つけました。危険だからです、何もワクチンとして使うべきじゃないとはっきりも言いましたね。
だからイブがね、死ぬことはないって言われてしばらく死ななかったじゃない
です
か。
そうです、
ね、すぐじゃなくて、
肉体はね、
はい、でも今回それも5年ぐらい経ったら動き出す、
これは命を与えるのではなくて老化させてしまう、あらゆる面で危険なんだということだと思います、
はい、
それで神様がそれを祝福できないですよね、
はい、
救い主は私たちが罪から解放されるために神は人の子になられたんですよね、
はい、
この人っていうのは尊い存在なんです。人を救うために人となられた、
うん、
でも救うために来られた方がもし救う相手がもう人ではなくなってたらどうでしょうか。神様は人を見た時に創造された者たちが これは非常に良かったって言った者たちですよね。でもそれなのに人はこれで十分ではないと思って自分を作り変えた方がいいというそういう考えが今たくさん出始めているんですね、はい。もうこうした用語っていうのはたくさん使われています。ポストヒューマンとかヒューマン 2.0 とかいろんなプログラム、コンピューターのプログラムに 1.0 っていうのはそれ初めなんですよね。でもそれの改訂版っていうかそれの改善版が 1.1 とか 1.2 とか 2.0 とか今 Windows 10とか、ね、その数字が増していくわけです。で、Human 人間 2.0 っていうのはその改造人間のことですね。で、有名な人が私はサイボーグになりたいとかね、そして人類を救うヒーローになるためには私は喜んで自分の遺伝子を変えますとかそれがいいことであるかのような宣伝がずっとなされてきました。テレビ番組に出てくるヒーローっていうのはみんな何て言うんですか改造人間っていうかな私だったら鉄腕アトムみたいなね心だけが人間の心を持っていて全部機械っていうかねそういうのがありますよね。バットマンそれから仮面ライダー昆虫人間スパイダーマンなんでずっとね、ヒーローになるためにはそして地球人を救うためにはそれが必要なんだかっこいいそしてもっと能力を持ちたいそして死なない体そういう
私 ね666打った時に ね遺伝子の中に死なない遺伝子を植え付けられて、
うんうん、
それで改造人間で働き人、はい、戦争人それから悪を製造する科学者それからなんか4つにね、うん、分類してってもらってるんですね、うん、だから666って死のうと思っても人々が死ねないって書いてあるんです、はい、そうですだから死ななくされる、
それは、ね、死人は幸いであると、ね、聖句にありますよね、うん、自分のこの地上での務めを全うして神のもとに行けるということは祝福ですよね。それいつまでも生きていなければならないというのはいつまでもこの学年から卒業できないということでね。だから神様を認めない人たちのその人生観っていうのはちょっとねもう死よりも生きてた方が当然いいというね。もちろん私たちは無駄に、むやみに死をプロモートするわけではないです。神様が定めてくださった人生を十分自分の召しを果たすために精一杯生きるということですよね。ですから私たちは決して死を軽んじるってはいないんですけれどもでも死も神様が定めてくださったものですよね。ですから神の時に私たちは死のもとに行くということで本当に卒業式として死を捉えています。イザヤ書の7章14節ですね、はい、
それゆえ主自らあなた方に一つの印を与える。見よ処女が身をもっている。そして男の子を産みその名をインマヌエルと名付ける。
はい、そうですね。で、その成就が、マタイの1章の23節。
見よ、乙女が身をもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。
はい、そうですね。
全部成就してますね。
そうですね。これはすごいことですね。神様が私たちの肉体を取られた、ね、じゃあヨハネの福音書の1章14節。
そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。 私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。
はい、そうですね。言葉は肉体となったんですね。あの言葉は神であったってありますから、私たちこの人間であるということは、神様は私たちが作られた時、人間が作られた時、神様はそれを見て非常に良かったって創世記にありますよね。そして、何がいいんだいってね、あの人が病気になるし、間違いを犯すし、感情の起伏はある、ね、本当に取り乱す時もあれば、落胆して、そしてあの悪を行う時もある、ね、こういう人間のどこがいいんだとね、あの、何もいいところない、ね、まあ、一人否定的に、見る人もいるかもしれない。でも神様はそうした罪ある世界、罪ある人間の間に住まれた。そしてその人間自体の体を取られたということですよね。これは贖うため、救うために人間となる必要があったんですよね。人間として罪を贖うために人間となってくださった。それがあのサタンの頭を砕く、サタンの支配を砕くためにする必要があったことですよね。そこまでして贖うだけの価値を神様は人間に見ておられるんですよね。そしてそれを作られたのは神様で、それは非常に良かったんです。間違いを犯さない、病気にならないものを作られたんだったら、それ作ってそれは非常に良かったって言ったんじゃないですよね。間違いを犯すかもしれない存在を作られて、神はそれを見て非常に良かったって言ったんですね。で、間違いを犯すからそれを刈り取ることにもなるし、食いることにもなるし、また間違いを犯し続けるかもしれない存在を神様は作られて非常に良かったって言ったんです。そして人間はその神様が作られた選択のうちに間違った選択をした時、命が絶たれてしまうということになりますね。死が入ってしまうんです。でもその状態に神様は降りてきて、この死さえも滅ぼしてしまう。死は命に飲み込まれる。このために神様は私たち死すべき者たちの間に降りてきてくださったんですよね。この死の地、死の影に光が昇ったってありますけど、これはイエス様が来てくださった意味ですね。私たちの罪を贖うために来てくださったんですよね。ですからあの私たちはイエス様と同じように罪人を見れたら素晴らしいなと思うんです。つまり自分を含む全ての罪人、罪人だからこれで希望がないというわけじゃない。そこに来てくださったんですよね。神様がイエス様の生誕を祝うというのは、そういう罪ある者たちの間に置いてきてくださる神様の愛を喜ぶということだと思うんですよね。どうしようもない状態でもイエス様そこにいてください。誰も相手にしない人、相手にしない状態の人でもイエス様はそこにいてください。それがあの人は罪人だとみんなの人がもう言っている、その罪人、主税人や、ね、遊女や異邦人や、まあ、その当時そうした人たちをユダヤ人はあまり人として見ていない、異邦人さえもね、そういう状態でしたけれども、イエス様はその人たちと共に食事をしてくださる、ね、 交わってくださったんです。触れてくださって触れられたんです。それが言葉が肉体をとって私たちのうちに宿ったという意味ですよね。そしてまたご自身が本当にその中に生きて一生を終えられたということですね。そこに悲しみがあり、悩みがあり、ね、苦しみがあり、イエス様ご自身も病を負われたってあります。あざけられた、ね、つまはじきにされて親友までも弟子たちまでも知らないと彼を拒絶したんです、ね、人としての一生を生きられたんです。でもイエス様は愛のうちに生きられたんです。それでも愛が正しいことで、愛こそ人々の生きる道だということをご自身の生き方を通して示されたんです。その愛によってあがなわれたんですよね。だからこのクリスマスっていうのは、ね、神様があなたと共にいます、神様は我らと共にいるんですよ、ね、そういうことなんだと思います、ね、次に人の子が来るときには、彼こそ王の王、誠の神だったんですねってね、それをみんなが認めるようになると思うんですね。私たちが愛するところに神はおられるってありますね。でも私たちは何度も愛以外のものに捉えられちゃう。マリアのように神様が今愛を注いでくださろうとしているときに、いや、もっと他のものが大切なんですというマルタになりやすいですよね、そしてイエス様が誰かを癒そうとしているときに、そして憐れみをかけて真の答えを与えようとしているときに、いや、この人はこうなんでね、ダメそういうふうにしてレッテルをさらに貼り付けようとする、ね、これは私たちがイエス様が十字架につけられた時、槍で刺した人がいますね、多分ただ仕事だから、ね、ローマ兵だからやる気はなかったんでしょう。死を確認するっていうのは義務だったんだと思うんですけども、その流れで私たちも、いや、この人はこういう悪いことしたからこういう目に遭ってるんだよって、同じように神様の愛を知らずに人にレッテルを貼り、批判し、反目し、愛でないことを平気でやっちゃうっていうことがよくあるなと思うんですね。イエス様が帰ってこられた時、彼を差し貫いた者の目は彼を見るってありますね。人の子が雲に乗ってきた時に、その時にその人の子を傷つけてたのは自分だったんだと、つまり愛でない行いによって神の心を悲しませていたのは実は私だったんだということにね、本当に気づくことに、多くの人になるんじゃないかなと思うんですね。でもその時は近づいているねと、非常にそう思います。人の子はどんどん近づいている、まあいろいろな具体的な印がありますね。印が聖書に預言書に書かれています、ね、エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、人の子が戸口まで来ていることを悟りなさい、ね、それは最終的な印みたいなものです。その前に、ね、聖なる場所に争いに組むべきものが立つ、ね、その前に地震や戦争、ね、偽りキリストが立つ、疫病が流行る、飢饉が流行る、そういう印が伴います、ね、でも私たちはこの人の子がまた大いなる権威を持って来られるのに対して、私たちの心というのはね、準備ができているのかということを吟味しながらね、毎日生きていきたいなと思いますね。で、イエス様は人を驚かすような、ね、本当に圧倒されるような、ね、 そういう形で、最終的には来られますね、だって雲に乗って、ね、ラッパの響きとともにですよ、王の王にふさわしい形でそれこそいらっしゃいます。でも最初に来られた時、そしてその福音を伝えられた方、人の子として生まれてきた方は本当に質素な状態で、という前屋に生まれて海馬沖に寝かせられていた人の子の赤ちゃんとしてやってこられたんですね。そして大工の息子として生涯を過ごされました。何かの大先生ではなくて、サンヒドリンというその当時の神学校を出たからではなくて、本当に神と共に歩まれ、神に愛されたただの存在として、それは私たちみんなができることですよね。イエス様の御足の後を踏み従うのは誰でもできるわけです。
アーメン。
神のメッセンジャーになることはみんなができるんです。
誰でもって
、誰でもです。
安心しました。
誰でもできるんです。だってイエス様に従ったヨハネとペテロを見てください。彼らは、彼らただの無学なただの人たちであることを知って不思議に思ったってありますよね。どこの神学校出ましたかってね。エルサレムですか、出身は。サンヒドリンに行きましたかの学校に行った。それなのにどうしてあなたは私たちを教えるの、ね、でも彼らは人々は彼らがイエスと共にいた者たちであることを認めてありますよ。アーメン。私たちはもう本当にイエスしかないという状態の方がもっとイエス様は使うと言っています、ね、神は無力なもの、無学なものを用いられます。それは神様は学問をプロモートしたいわけじゃない、権力をプロモートしたいわけじゃない。神様がこれが大切だよっていうのは、神の力、神の愛こそ、神の憐れみこそ、神の清さこそ大切なので、それ以外のものに栄誉を分かちたくないんですよ、だから高いものを低くされる、その時には来ているんです。ですからお金持っていてね、低くされてしまったと思うなら喜ぶが良いってありますね、その時期が迫ってるんです。誰でも自らを高くするものは低くされます、ね、あ、この人はこう 何かの権威者だっていうのも、その人も低くされます。神の御前でみんなが低くされます。だから低いものはそんなにも、ね、踏みにじられる状態は神の御心ではないから、神は高くされるんです。だから低いものは高くされ、高いものは低くされます、ね、低くされるって言っても、なんか人間として本当に惨めで、人間として生きているのが悲しいというそんな低さではないです。本当にある、ただあるべき姿を受け入れる、つまり神様が人間を素晴らしいものにして作ってくださったので、本当に喜べる、何者かでなければ神様に受け入れてくれない、もらえないという、そういう焦りもせかされることも何にもないです、ね、でも反対にいじける思いを持つ必要もないし、なぜなら神様は本当に素晴らしいものに作ったんですから、その素晴らしさを感謝できる。でも自分は神に作られたものであって神ではないですね、だから神のようになろうとすることは間違いです。もうすでに神がそれで非常に良かったって言ってるから、良かった、非常に良い状態にとどまればいいんですよね。ハイブリッドはかえって命を失います。ちょうど創世記6章の人の子らに起こったこと、それまでの本当に、暴虐が満ちて、神はただその寿命を120年の寿命を全うすることさえさせることができなかった、もう早くにも全部を清めてしまわなければ本当にただ悪がはびこるしかないという状態になったので、神様は介入せざるを得なくなったんですよ。今私たちの時代もかなり窓足が入ってきて、本当にこうしなければない、こうだから あたかもそれが必要、人類存続のために必要、ね、人口削減して人間の数をコントロールしなければならない、そのためにはあれもしこれもしなくちゃいけない、本当にこれはさらに人間が退化する方法だと思います。それに陥ってしまっている、ね、もう光の天使に偽装したものの惑わしに再び陥っているんじゃないかなと思うんですよ、ね、私たちは目を覚ましてまず感謝して今主が作られたもの、そして私たちはの先祖、そして私たちも罪を犯して神の栄光を受けられなくなってしまったけれど、それを回復するために主が来てくださって神の子となるように、神の家族として私たちを受け入れ、神に受け入れてもらえるようにイエス様は死んでくださったんですよね。ですからこの福音を私たちは本当に伝えたいですね。本当に感謝します、ね、お祈りしましょう。アーメン。主イエスよ、本当にありがとうございます。あなたが私たちの間に住まわれるために、また私の体に宿るために、私たちをあなたのお住まいとしてくださいました。主よ、馬屋ではなく私のこの体に、この宮にお入りください。そしてあなたがこのうちに宿って、平安のうちに私というこの宮をの主人となられてください。そしてあなたの平安がこの地に広まりますように感謝します。私たちのうちに宿ってください。あなたの愛を本当に感謝します。私たちを愛してくださってこの世に来てくださったことを本当に感謝します。で、共にあなたを称えることができることを感謝します。ありがとうございます。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心の手になるように、この地にこの場所になされますように。エーメン。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。